お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからフィリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はフィリピ人への手紙1章15節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
フィリピ人への手紙1章の学びをしていますが、前回パウロが投獄されることによって福音宣教は妨げられるよりはむしろ前進したということを学びました。パウロが迫害されることによってフィリピ教会の信者たちは自ら立ち上がって大胆に神の言葉を伝えたんです。ですからパウロは言います。フィリピ人への手紙1章の14節、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。そして歴史的な観点からすれば、もしも彼が投獄されていなかったなら、エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、そしてピレモンへの手紙というこれらの素晴らしい獄中書簡は今私たちの手元にはないことになります。しかしまたパウロの時代にも悲劇的な困難もありました。それは私たちも今日経験していることで、とても悲劇的なことです。そのことが次の節15節に書かれています。一章の15節、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。私が最初に聖書を勉強し始めた時、キリストの福音の宣教が妬みや争いを持ってなされることもあり得るというのは信じられないことでした。でも今私は長いことミニストリーに関わってきて、福音を述べ伝えることを他の何よりも最も傷つけるのは妬みと争いであることを知っています。パウロはこの書簡の中で妬みと争いに数回言及しています。ですからこの当時、妬みと争いをもって福音を述べ伝えたかなりの人数の人々がいたに違いありません。他の信者が使徒パウロを妬ましく思い、彼の霊的な賜物に嫉妬したのです。なんなら彼らはパウロに与えられたような結果が出なかったからですとマギー博士は述べています。一人一人のクリスチャンの妬みの問題に対する解決の一つは、人には他の人とは違った賜物が与えられているということを認識することだと思います。私たちすべてに同じ賜物が与えられているのではありません。もしそうなら、体は機能することができません。問題はある人々は別の賜物が与えられているのに、違う賜物が与えられている人を妬んでしまうことです。パウロがコリント人たちに賜物は愛を持って働かせなければならないと命じたことを思い出してください。一つ一つの賜物が愛のうちに働くべきなんです。もし自分の賜物を愛のうちに働かせるなら、他の人を妬むことはありません。ですからパウロは次のように言い切ることができたのです。第一コリント人への手紙13章の4節。愛はまた人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。 妬みは、あなたのことなんてどうでもいいと言い、高慢は、私のことを何だと思っているんだ、と言います。これが妬みと高慢の違いです。そして信者は、どちらに対しても警告されています。パウロはコリントの教会に対して大胆に次のように書いています。第一コリント人への手紙4章の7節。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？またここには、争いとありますが、これは興味深い言葉です。この言葉は、ギリシャ語のエリスという言葉で、いざこざを引き起こすという意味があります。これは争いを引き起こす悪霊や悪い霊のことを指しています。これもまた妬みと争いのもとです。この二つは、今も教会を傷つけています。教会の外のアルコールと麻薬は、教会の中の妬みと争いほどには教会を傷つけることはできません。それでも良い意図を持ってキリストを述べ伝えている人たちもいました。ピリピ人への手紙1章の16節から17節。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。妬みと争いが動機でキリストを述べ伝えている人々は誠実ではありません。彼らは実際にパウロを苦しめようとしていました。彼らは使徒パウロを妬んでいましたが、彼に対抗して何か言うことはできないでいたのです。でも今パウロは牢獄に入れられていて、自分を擁護することができませんでしたから、この人々は出て行って福音を述べ伝えながら、パウロに対抗して彼を非難することがあったのです。このように二つのグループがありました。さて彼らに対してパウロはどんな態度をとっているのでしょうか。ピリピ人への手紙一章の18節。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも、真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。パウロにとって重要なことは、見せかけであろうとも、真実の動機からであろうとも、キリストが述べ伝えられるということは良いことだと言っているのです。時にキリストが妬みと争いのうちに述べ伝えられているのは悲劇的です。実際キリストは今日もまだそのように述べ伝えられていますが、でも、たとえそうであっても、私たちはキリストが述べ伝えられる時には、いつでもパウロのように喜ぶことができるのです。私は女性の牧師というのは聖書にかなっていないと信じているので、彼女たちの立場に対してはちょっと厳しい見解を持っていますが、それでも私が今までも幾度かそう言ってきたように、一部の女性たちは平均的な男性の説教者よりも上手にキリストを述べ伝えています。ですから私は女性の牧師についてキリストが述べ伝えられていることを喜び、神様に感謝します。アイアンサイド博士はカリフォルニア州オークランドの公園の中を歩いていた時の話をしてくれました。一人の女性が公園で説教をしており、アイアンサイド博士の友人が彼にこんなことを言いました。ここで説教をしているなんて、この女性は恥ずかしいとは感じないのだろうか。そこでアイアンサイド博士は彼に言いました。誰も彼女に取って代わる男性がいないことが恥ずかしいことなんだよ。それこそが問題なのです。キリストが述べ伝えられていることを神様に感謝します。それが重要なのです。ですからそれがどのような形や方法であろうと、今日いつでも神様の御言葉が述べ伝えられることを私たちは喜ぶことができるのです。 私がこの原稿を書いている今、とても多くの人たちが家庭での聖書クラスのことを心配しています。しかし私はそのような家庭での聖書クラスを喜んでいます。確かに家庭での聖書クラスが脇道にそれることは知っていますが、一部の教会が脇道にそれる以上にそれることはありません。ですからこの点に関しても、神様の御言葉が教えられていることを喜ぶことができるのです。興味深く、また同時に安心できるのは、キリストが誠意なく述べ伝えられることがあっても、それでも人々は救われることができるということです。神様は人間や団体ではなく、ご自分の御言葉を尊ばれるのです。今日そのことを理解する必要があります。神様の御霊は、祝福をもたらすことのできるたった一人のお方です。そして御霊は神様の御言葉が述べ伝えられている時にだけその人たちを祝福することがおできになるのですとマギー博士は述べています。ピリピ人への手紙1章の19節。というわけはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってこのことが私の救いとなることを私は知っているからです。パウロが救いと言っている言葉の意味は、牢獄からの解放のことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。あなた方の祈りによってとありますが、私が癌にかかったとき、すべての人に私のためにお祈りをしてくださるようにお願いしましたが、ある人はこんな質問をしてきました。あなたが祈りのうちに神様のところに行けば、神様はあなたを癒してくださるということを知らないのですか？しかし聖書は、神様がご自分の民の祈りを聞き、それに応えてくださるということを明らかにしています。ですから私たちは神様のために自分のために祈ってくれるようにお願いする必要があるのです。パウロは彼らの祈りによって自分が釈放されることを願っていると言っています。またここにはイエス・キリストの御霊の助けによってとありますが、私たちが自分に必要なイエス・キリストの御霊の助けを受ける唯一の方法は祈りを通してなのです。ピリピ人への手紙1章の20節。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。パウロは人生の中でキリストにある自分の証を恥じることがないようにしたいと言っています。そしてまた彼は自分が主イエス・キリストの御前に出るときにも恥じることがないようにしたいと言っているのです。使徒ヨハネはキリストがご自分の教会を取り去られるために来られるとき、つまりキリストの現れのときに、見前で恥じることがあり得るという事実に言及しています。第一ヨハネ1章の28節。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるということのないためです。私たちはこのことを念頭に置いておく必要があります。すべてのクリスチャンがそのことについて考えるべきなんです。マギー博士はロサンゼルスでの経験を次のように述べています。何年も前に私はロサンゼルスのダウンタウンで予言会議を始めました。この予言会議は、 この地域全体に広がり、予言にものすごい協調点が置かれるようになりました。予言会議は今日我が国全体で持たれています。おそらく他の誰よりも多く私が予言会議で話をしました。ですから私は次のことを言いたいのです。あまりにも多くの人たちが主が来られることについて話をしていますが、主が来られることの用意ができていません。パウロはキリストが来られるときに主の御前で恥じることのないようにしたいと言っています。この章はクリスチャン生活の哲学を示しています。パウロが一章から四章、一つ一つの章のテーマを一つの節、時には一つの文章でまとめているのを見ていきます。次の節は、この章全体を一言でまとめています。ピリピ人への手紙一章の二十一節。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。これがクリスチャンの生活の哲学です。生きることはキリストです。そしてクリスチャンにとって死ぬこともまた益なのです。もし生きることがキリストなら、死ぬことはもっとキリストなのです。なぜなら私たちは死ぬことによって永遠に主と共にいることができるからです。クリスチャンとしての自分の人生で一番重要なのは、自分の人生の中にイエス・キリストが現実となってくださることだと確信しています。今日それはあまり人気のある考えではありません。人々はむしろ献身していること、主にお仕えしたいこと、あるいはこのことやあのことをすることについて話をするかもしれません。でも一番重要なことは、あなたの喜びが満たされるために主と交わりを持つことです。そうすれば私たちは力強い証をすることができるのです。問題はほとんどの人たちは結果は欲しいのですが、手段についてはすっかり忘れてしまっているということです。この場合は手段は主イエス・キリストとの交わりです。すべて他のことはこの交わりから出てくる結果に過ぎません。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益なのです。これで私たちはパウロについて批判的であった者たちに、パウロが少しも邪魔されないのはなぜであったかがわかります。イエス・キリストとの交わりの中にある人間を傷つけることは誰にもできません。誰がそのような確信に満ちた人に何かすることができるでしょうか。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。これは私たちが生きるべき高い霊的な水準です。私はその水準に達しましたと言えたら良いのにと思いますが、私はその道すがらにあります。まだ到着してはいませんが、その水準に達することが私のゴールです。そしてこのゴールは何という栄光に満ちたゴールでしょうかとマギー博士は述べています。ピリピ人への手紙一章の二十二節。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。あなたが自分の将来について何が起こるのか知らないのと同じように、パウロも自分の将来について何が待っているか知りませんでした。私たちは一日のうちにさえ何が起きるのか全くわからないのです。ピリピ人への手紙一章の二十三節から二十四節。 私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。パウロはむしろ死んで主と共にいたいという思いとピリピ教会の兄弟姉妹が自分を必要としているので彼らと共にこの地上にとどまりたいという気持ちの間で自分は引き裂かれていると言っています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に癌の手術をしたとき、あるご婦人から次のような手紙が来ました。私はすべての人たちがあなたが良くなるように祈っているのを知っていますが、私は主があなたを取られるように祈っています。なぜなら、キリストと共にいる方がはるかに勝っているからです。そこで私は彼女に返事を書きました。すみませんが、このことに関しては主に決定権を渡してくださいませんか。私はまだ生きていたいのです。私は神様の御言葉を述べ伝えるためにもう少し長くとどまりたいと思います。私は今、やっと自分のミニストリーの最高の部分にやってきたのです。まだそれを残して去りたくはありません。私は神様にとどまらせてくださいとお願いしています。神様の子供にとってはそれが正常な感情だと思うのです。ある南部の黒人教会で起こった出来事の物語を思い出します。牧師がある晩回収にこのように尋ねました。あなた方のうち何人の人たちが天国に行きたいですか？一人の少年を除いてすべての人が手を挙げました。牧師はその子に尋ねました。君は天国に行きたくないのかね？彼は答えました。とっても行きたいです。でも今夜行くのかと思って。私たちはみんな天国に行きたいのです。でもたった今だと都合が悪いのです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、たった今この世を去って主の身元に行きたいと思われるでしょうか？人間的には、確かに私たち人間には後ろ髪を引かれるようなことがたくさんあります。でもそれらを補って余りある永遠の宝と祝福が死の向こうに用意されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は生きることと死ぬことというテーマでピリピ人への手紙1章15節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。